はい、マタイによる福音書の22章です。マタイによる福音書の22章です。マタイによる福音書最初のですね、この22章の最初の14節分はですね、21章の続きになっています。覚えてらっしゃるでしょうか。イエス様がこの宮清めを行われた後にですね、あと病の人を癒されたりした後で、祭司長たち長老たちがやってきてですね、何の権威によってこれらのことを行っているのか、あなたがしていることはどこから権威が来ているのかということを尋問しました。イエス様がそこで、じゃあ私が聞くからそれに答えたら私も答えようつって、ヨハネはどこから来たのかと、バプテスマのヨハネですね、で答えられなかったから、だから私も答えまいと言ったんです。でその後で3つですね、例えお話になるって話したのを覚えてらっしゃるでしょうか。一つは弟と兄の例えで、私は行きませんって言ったんだけど、後で思い直して行ったと。で行きますって言ったのに、行かなかったと。で、この行かなかった方がですね、パリサイ派、この、ユダヤ人の宗教指導者ですね、けれども遊女とか主税人というのは行きませんと最初ね、こういう態度を取ってたんだけども、思い直して行くようにしたと。でこれが一つ目でした。でこのヨハネについて、ヨハネあなた方信じなかったよねって話をイエス様されたんです。で今度はご自身の話をされました。それがブドウ園の話で、主人が遠くに行ってですね、で収穫をもらいにしもべを、使わせたところ、ボコボコにされてた、しもべがね。でもっと多くのしもべ怒ったら、ますますやって死んだ人もいちゃったと。で今度はじゃあ息子だったら敬ってくれるだろうって言って、息子を送ったら、これ跡取りだから、自分たちがそれができるっていうことで、殺しちゃったんですよね。でそのことを知った主人は結局、この農夫たちをどうしますかってイエス様聞いたら、殺すよと、この死刑にするよと。そしたらもうそれ自分のことだったんです。自分たちのことだったんですね。で、実を結ぶために、この、渡されるよと、神の国はと、イエス様がおっしゃって、捨てられた、この家の建てる者たちが捨てた石が要石となったという、前回のね、このメッセージの題、にもなったところですけど、これが二つ目だったんです。ですね。で、三つ目の例えが、続きます。で、初めにこのバプテスマのヨハネをあなた方は信じなかったという例えがあって、二つ目がイエス様ご自身を彼らが拒んで殺したという話があって、三つ目はですね、歴史的に見るとその後の話になって、使徒たちがイエス様を伝えていくけれども応答しなかったっていう話になっていきますですね。でこれから見ていくのは、招かれているけれども選ばれたとは限らない話をします。ですか？神様に招かれているけれども選ばれたとは限らない話ですね。イエスは彼らに対し再び例えを持って話された。天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます。王は披露宴に招待した客を呼びに、しもべたちを使わしたが、彼らは来ようとしなかったとあります。例えというのは、聞いている人たちにとっては、非常にありふれた内容で、この王が自分の息子、王子のために、結婚の披露宴に人々を招待すると、今の時代もそうですけども、事前に招待状を送るのが習慣になっていて、でその招待した客を呼びに、しもべたちを使わしているのがここでの場面ですね。でこの王の場合はですね、その披露宴に招待するというと、町全体をもう招待することさえあったんですね。でこの王に招待されるというのは非常に大きな特権ですが、特権なんですが、当時のユダヤ人の結婚式っていうか、このそうだね、披露宴は7日間続くんですよ。7日ね、1日でも、私たち結構時間取りますよね。会社だと今はどうですか、上司はもう部下の結婚式全部出れないですよね。 まあ、だんだん簡素化されていったと思うんですけれども、7日もう仕事やってる人たまったもんじゃないですよね。けれどもその招きっていうのは非常に栄誉あることですね、名誉あることですよね。だから光栄なことなので、時間的な犠牲は強いられるけれども、こう参加するんですね。でここにおいて披露宴とか祝宴とかですね、この一緒に食べるっていうのがこの神の御国において行われるっていう話が福音書には出てくるし、またイザヤ書の25章の6節にも、この全ての民がこの油切ったこの肉を食べるとかですね、この神の国で宴会というかこの祝宴が行われることが書かれています。皆さんパーティー好きですか？なんかニヤニヤ笑ってて我慢してるんですね。大好きとかって思ってるんじゃないですか？そんなことないですか？めんどくさいとかね。だからどんな感情っていうか気持ちが皆さんはするでしょうかね。でも食べることというのは、この非常に聖書では重要なこと、そのもちろんお腹あの、ね、体を、養うということはさることながら、それ以上の話があって、あの皆さん食べてる間に喧嘩できますか？あの、ね、文字通り払いたくなりますよ。文字通りあの消化できなくなりますから、ね、だからどんなに喧嘩してる相手でも食べているときは平和が休戦状態になれるんですよ、ぐらい平和を意味してるんですね。だから和解の生贄とか、今だとなんか交わりの生贄ってね、この新改訳2017は訳してますけれども、交わる平和、これ平和の生贄とも訳せるんですね、和解とも訳せるし、そういうのを表して、それが大宴会というのは平和と繁栄に満ちている姿です。でこういう神の国にユダヤ人たちを神様は、このイエス様を提示する、この王子を提示することによって招こうとしておられるところがここに書いてあることなんですね。で招きに応答しなかったじゃないですか。で前回もそうだけど、農夫たちにこう収穫をね、あのこの取りに行こうとしたらそこで受け入れなかったって、これとつながっていくわけですよね。で次にそれで再び次のように言って別のしもべたちを遣わした。招待した客にこう言いなさい。私は食事を用意しました。私のお牛や肥えた家畜をほふり、何もかも整いました。どうぞ披露宴においでください。と。ところが、彼らは気にもかけず、ある者は自分の畑に、別の者は自分の商売に出かけていき、残りの者たちは王のしもべたちを捕まえて侮辱して殺してしまったと。この披露宴のために全てを用意しきったにもかかわらず、まあ、拒んでった。だから初めにこの招いた人も来ないし、そして全て用意しきったからまた別のしもべたちを送ったと言ってますけれども、まあ、この商売に行くとか畑に行くとかですね、なんと殺したと。でこれがイエス様が全ての御業を行われて天に昇られたですね。十字架に死なれてよみがえられて天に昇られて、そして天に昇られた後にイエス様は助け主を送ると、聖霊を遣わすということを言われましたが、聖霊が与えられて使徒たちによってイエス様がもう来ましたと、救い主が来ましたということを述べ伝えていくところでのユダヤ人たちの反応がこのようなものであったということがここに見ることができるわけなんです。で人たち自身もこのしもべたちも、ヨハネはかろうじて生き残りましたが、全員殉教ですね、これはあの聖書には必ずしも載ってないんですけれども、全員殉教です、そしてヨハネ自身はパトモス島ですね、まあ、死にかけましたけれども、そういう状況です。そして7節で王は怒って軍隊を送り、その人殺し者どもを滅ぼして彼らの町を焼き払ったと。 ということで、この滅ぼすという言葉、二つ目の、例えにもありましたけれども、これが紀元の70年、ローマの軍隊がエルサレムに行き、包囲して神殿を滅ぼしたわけなんです。そしてローマ軍が、この、神殿に火をつけてですね、そしてこれ焼き払ったとありますけど、町を焼き払いました。それから王はしもべたちに言った。披露宴の用意はできているが、招待した人たちはふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った人を皆披露宴に招きなさい。しもべたちは通りに出て行って、良い人も悪い人でも出会った人を皆集めたので、披露宴は客でいっぱいになったということで、招きに応答しなかったがゆえに、せっかく準備している披露宴の客がいないから、片っ端から招かれていなかった人たちを招いて行ったということで、ここの人たちは誰でしょうか。わかりますか。異邦人なわけなんですですね。通りにいる人、誰でも、良い人も悪い人もっていうのもね、これいい言葉ですよね。無差別にっていうことです。ですね。で、招いてって、そして、このユダヤ人の、人たちの集まりであったイエス様の名による集まり、教会は、異邦人が加わり、異邦人が主体となっていくように、まあ、歴史があるわけなんです。だから異邦人は初めは神の招きから蚊帳の外だったのに、ユダヤ人が応答しなかったことによって、異邦人にその招きが、この救いが引き伸ばされていったんですね。これが神様の何ていうのかな、あの逆説的なパラドックスっていうか、神様の主権の中でこのようなことが起こって、ローマの11章の11節に、彼らの背きによって救いが異邦人に及び、イスラエルに妬みを起こさせましたとあるわけなんです。私たち失敗というものを失敗とだけ捉えていきがちでありますよね。けれども、この聖書をやっぱりじっくりと見ていくとですね、あの神様って失敗をしているところをも織り込み済みで、ご自分のご計画の中にすっぽりと埋めておられるというね、あのことがあるんですね。この生活の中でも失敗だとか思うものたくさんあると思うんですよね。それももう神はお使いになってくださるわけなんですね。で、このようにして異邦人が呼ばれましたけど、異邦人の中でもですね、あのなんか問題がある人がいるって話が11節に書いてあるんですよ。王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そこで王は召使いたちに言った。この男の手足を縛って外の暗闇に放り出せ。この男はそこで泣いて歯ぎしりすることになると。なんでこの友よとまでね、王が言っているにもかかわらず、礼服を着ていないと一体何のことなのかと。で、ここで礼服というのは、この何、お金がないから着てないんじゃないんですよ。王が提供してくれてます。つまり王のプレゼントで、その参加するだけじゃなくて、礼服までも、まあ、レンタルみたいにあてがわれるわけですよ、ね、にもかかわらずこれを着ていないという、非常に侮辱的な、この反抗的な王に対して態度を取って、それでここで歯ぎしりするとか言ってますけど、暗闇ってこれ分かります？何の表現ですかね。これは地獄ですね。今神の国の、天の国の話をしていて、ここまで来ているのに、招かれているのに、こうやって応答していないという。で、この服は何を表すかというと、聖書の中で何かを身につけるっていう時には神の義を身につける。 古いものを脱ぎ捨てるとかですね、この神からのものとして受け入れることを意味していて、例えば主イエスキリストを着なさいとローマの13章の14節にあるわけなんです。で、なんで着ていないんだと言っているのは何かというと、ちょっと大声出しましたね、何かというと、私はイエス様を必要とするほど惨めではありません。イエス様は、正しさは私は大丈夫です、私の正しさがありますからって言ってると思うんですよ。自己義認です。神の国の中において私がこれをやるからとか私がこれができるからというものは追い出されます。天の御国というのは、ここにあったように招かれてもいないぐらいの人であったのに、神から遠く離れていたのに、イエス・キリストにあって近づけられて、そして自分は不潔な着物を着ているにもかかわらず、それを脱がせていただいて、新しい清い服を着させていただいているイエス・キリストの正しさを身につけさせていただいているというのが、この私たちの御国の集まりのわけなんですね。で、このようにどうでしょう、ユダヤ人の人も拒んでって、仕事とかですね、こういろんなことなんかあるじゃないですか。私たちもそうですけどね、思い煩いっていうんですか、この時間がないとかですね、まあ、これが結構身に迫りますよね。この日本社会に来てると忙しいから、もうちょっと暇になってくれればね、ここをちょっと、まあ、不純な動機であってもコミュニティみたいにね、教会っていうのは他の国ではそうですよ、別に信じなくても来たりしますからね、たくさんコミュニティ化しちゃったんですけど、まあ、それもまたあれなチャレンジなんですけどね。でも本当忙しいというので応答しない、そして応答しているように見えて実は応答していない失礼な人、何かって言ったら誰に対して、神に対して失礼なわけですよね。自分の義で神の方に近づこうとすると。で、最後に、招かれる人は多いが選ばれる人は少ないのです。で、これが身につまされる思いですね。重くのしかかってきますね。神は全ての人を救いたいと願っておられて、招くんですね、招かれるんですけれども、応答する人は少ない。これ選ばれる人って書いてますけれども、これ応答するからこそ選ばれているってことが分かってます。で、ユダヤ人の人は自分が招かれた民族であると、証明を受けた民族であって自動的に選ばれるというふうに思っていました。自動的に。けれども違うよと、イエス様がここで明確に区別されたんですね。招かれているからといってそのまま選ばれているわけじゃないんだよって、応答する民が選ばれている民なんだということを、選ばれているっていうのは応答することに、応答しているところにそれが身として現れているんだということがここに書かれているわけなんですね。で、これで3つの例えが終わったんですけれども、これからユダヤ人の指導者たちはイエス様を試します。でも試されてもイエス様はもう見事な答えを与えられて、結局イエス様の招きを、またなんだ、イエス様から招かれているっていうかな、イエス様がに対してこうやってイエス様を試す、なんかちょっとピストルをこれ持っているところでさ、こうすごい上手な人いるんですよ。 0.5 秒ぐらいでそのピストルをねパーンって取っちゃって、そしてこう相手に向けちゃうんです。ゲートクリスチャンの人でね、いるんですよね。アメリカの元海兵隊の人なんですけれども、まあ、そんな感じですよ。イエス様がこう銃口を向けられてんだけども、もうすかさずこっち逆に変えているっていうね。 で、それで招きを行っておられるわけなんですね。で、これから見ていくイエス様の返答、非常に知恵が飛んでいて、私たちのまたキリスト者としての生活の知恵が書かれています。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにしてイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはイエス様を捕らえたいと願ってたんですね。逮捕したいと願ってたんですが、群衆を恐れてできないって言ってましたね。だから試すっていうのは何かというと、そのイエス様が自分で言ったことで、まあ、例えばローマ当局が来て捕まえてもらうとか、自分たちは手を下さないんだけれども、他の人たち、イエス様の答えによって他の人たちがそのイエス様をボコボコにするっていうか、あの例えば群衆だったらね、石投げもするかもしれないし、この答え方によってはですよ、まあ、そのようにしようとしているわけなんです。で、彼らは自分の弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとに使わせて、こう言った。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方だと知っております。あなたは人のですから、どう思われるかお聞かせください。カエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。まずパリサイ派の人たちがね、自分ではなく弟子たちを使わして、まあ、表向き自分たちの姿を見せないと。で、ヘロデ島の者たちと一緒に行っているんですね。ヘロデ島ってあんまり聞いたことないですよね。パリサイ派とサドカイ派はよく聞きますけれども、ヘロデ島は少ないと思います、まあ、ほとんど本当少なかったと思いますね。で、実はパリサイ派と、これから説明しますが、ヘロデ島の人たちで敵対関係になります。もう相入れない水と油のような関係です。にもかかわらず今共謀しているわけなんです。敵対している者同士は敵が共通すると一致しますね。敵の敵は味方です。で、ヘロデ島というのは文字通りヘロデ家の統治を積極的に支持していたわけなんです。で、ローマに対してはローマが支配しているのはやっぱり嫌なんですけれども、ヘロデ自身がローマの支配を受けながら統治していたので、まあ現実的に受け入れていかなきゃいけないというふうな立場です。ただですね、ユダヤ地方というのは覚えてますか、カイサリアに総督がいるわけですね。そこにピラトが、その時期はね、ピラトがいたわけですけども、で、何かアケラオという人がね、ユダヤ大王、ヘロデ大王の息子の一人ね、アケラオという、ヘロデアケラオがそこを統治してたんだけども、横暴な統治だったので、政治だったので、こう罷免させられてね、で、それ以来ローマが直接支配する属州になりました。このローマの統治ってこういう感じなんですね。このあるこの自治団体に支配させるっていうのもあるけれども、直接支配するというのもあって、ユダヤ地方はユダヤ属州として直接支配させたんです。で、これは彼らは、まあ、気に食わなかったんですけれども、まあ、反抗しようとは思っていませんでした。で、民衆の暴動を恐れていました、ね、暴動が起こればローマが取り締まるわけです、押しつぶすわけです。で、そうすると、結局安定がなくなる、このローマがもっと強くなってしまうので、まあ、それはやめてほしいという、まあ、そういう気持ちがありました。でね、ヨハネのことを憎んでたと思います、ヘロデ島の人たちは。バプテスマのヨハネでしょ、ヘロデ、アンティパスの悪いところを指摘したじゃないですか、不法を行っているとして。そしてヨハネをアンティパスが殺した後に、イエス様がヨハネのよみがえりだと、それでルカによる福音書を見ると、パリサイ派がこのヘロデがあなたを殺そうとしていますってね、報告してね、あの狐にこう言いなさいってね、キツネだよキツネ。まあそういう 感情を持ってたと思いますね。でですね、パリサイ派、パリサイ派っていうのはまさにその時のユダヤ教の民衆の宗教になってました。だから民衆の人たちがユダヤ教といったらパリサイ派のユダヤ教なんです。で、もともとはこの分離っていう意味を表してますけれども、まあ、歴史がね、この、ギリシャが支配していた時に、そのギリシャの異教に妥協していたユダヤ人が現れて、ギリシャ系のヘレニズムのね、あのギリシャ人ができて、それ分離してて、で立法を読むこと、立法を守ること、これに何て言うかな、命をかけてる人たちです。で後で説明しますが、この結局ユダヤ教で残った宗派っていうのはパリサイ派なんです。だから皆さんがあのエルサレムの嘆きの壁で、あのこれは黒帽子とかかぶってさ、こう一緒 黒装束でこうやってるでしょ、あれは今のパリサイ派の人たちです。ですね、神殿がなくなった後に立法を守って、このシナゴーグでこの立法を守ることによって、あのこう生き残っている人たちなんですけれども、でですね、彼らはローマがユダヤ人を支配して、その異教をローマの宗教を押し付けているので、自分たちの立法を守る信仰の自由、信教の自由を奪ってると思ってたんですね。でそのメシアが来られて異邦人の支配から解放をもたらすと彼らは信じていました。まあこれはあの武力でやっていこうというのが、ね、神道なんですけれども、で解放をもたらすと信じてました。でカエサルというのは、このあの皇帝は自分のことを神だと、救世主だとこういうふうに言っていたもんですからね。だから王とすることは神を否定することになっちゃいます。でヘロデに対してはローマにこびっていたので、多分嫌いだったと思います。でユダヤ教徒なんですけども、ヘロデは政治は横暴だし、立法は守りでまるで守ってないかのような生活ぶりだったから、パリサイ派の人たちには耐え難いものだったと思います。で先ほど言ったように、ヘロデがあなたを殺そうとしてますってイエス様にわざわざ伝えに行ったのもパリサイ派の人だし、でもイエスに敵対するということ自体になって、まあ、一致したわけなんですね。で今ここまで詳しく話したので、ちょっと眠くなったかもしれないんですけど、これ後でこれ直接つながるので話したんですね。いいですか。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰にも遠慮しない方だと。これへつらってんですよね。へつらい、おだててるんです。でここでまっすぐに答えてもらおうとしてるわけなんです。まっすぐに答えると、どっちかどっちに答えても、立法にかなってるって答えても、立法にかなってないって答えても、どっちにもまずい状況なんです。立法にかなってると言ったら群衆が許しません。群衆はローマが本当に嫌いでした。あのガイドの人にですね、あの言ってました。もうなんか感情込めて言ってました。その時のユダヤ人は本当にローマが嫌いだったって感じでね。They hated って言って、ね、あの英語だったのに、あのアメリカ人だったので、もう本当に憎んでた、本当に嫌いだったんです。で納税をするっていうのはまさにそのなんていうかな、象徴だったんですね。そのローマに従う、ローマの元にいるっていうことだから、もう本当に嫌いだったんです。だから群衆にもう、あこいつは預言者じゃないと見捨てられるのは必然です。じゃあ立法にかなっていないって言ったら、あのそこそのすぐ近くにね、アントニオ、あの別に向こう聞いてみなくていいですよ。こっちがあっちが来たらとして、こっちが南だとしますよ。ここで話してるとしますよ。ここに神殿があってね、で あっち行くとアントニオ要塞っていうね、あの兵士たちの、駐屯地がある、駐屯するとこあるんですよ。そこに行って、呼んできてもらって、イエス様を捕まえてもらったら OK ですよ。納税を拒否したら法律違反ですからですね。どっちにしてもダメなんです。イエスは彼らの悪意を見抜いて言われた。18節、なぜ私を試すのですか偽善者たち、 税として納めるお金を見せなさい。彼らはデナリ銀貨をイエスの元に持ってきた。イエスは彼らに言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。その時イエスは言われた。それならカエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。まずイエス様が偽善者だと。偽善というのは霊的層に聞こえるんですが、実は全然違うと、悪意を持って、いたんですね。私たちもですね、クリスチャンとして模範的な回答ができたとしてもですね、心で思いで、また行いで違うことをやってたら、これ偽善と言いますよね。で、税として納めるお金持ってきなさいとイエス様言われたんです。で、結構時間かかったと思います。イエス様ご自身持ってなかったんです。で、周りの人も多分持ってなかったんだと思います。なんでか分かりますか？おそらくここは神殿の境内だから。覚えてます？シェケルしか使えないんですよ。だからローマのお金は両替して神殿のお金になってるんですよね。だからお金がそこでは通貨が違うわけで、持ってる人いないっつって、たまたまね、こうちょっと残りを持ってる人とか、ちょっと時間かかったと思うんだよ。デナリ銀貨で、そこにカエサルの肖像が彫られてるんです。で、そこでカエサルって、なんかね、これがね、アウグスチヌスなんだかなんか書いてあって、で、英語だとディヴァインって書いてあるんだけど、神のって書いてあるんですよ。つまり、カエサルを神様として拝んでいるということが書いてある、この顔が映ってるわけですよ。ですね。で、これを使って神殿には絶対に納められないなっていうんで、彼らはね、ほら、神殿用の通貨シェケルがあったんですけれども、これをがまさに偶像の国のもとに自分たちがいるという悔しい思いがユダヤ人にはあって、立法を厳格に守ろうとするパリサイ人の人たちにとってはもう屈辱であったわけなんです。でも信じられないような完璧な回答をされます。これカエサルのでしょって、ね、誰かからさ、これ借りて、え、これ誰の、え、これ赤石さんのでしょって、赤石さんじゃ返さなきゃって、それと同じような話なんですよ。で、それはカエサルのだからカエサルに返しなさいと。もしかしたらここで一呼吸入れられたかもしれません。ちょっと一呼吸入れて、神のものは神に返しなさいと。ここがイエス様の本望なんですね。パリサイ派の間違いは何かというと、真の神の像と言ったらいいかな、肖像。今ね、カエサルの肖像という言葉を使ったでしょ。でも神様にも肖像があるんです。形があるんです。何ですか？イエス・キリストご本人です。ヘブルの一章の3節に、巫女は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れでありって書いてます。この現れっていうのは姿とか像とかとも訳すことのできるもので、要はイメージって書いてます。像と訳すこともできるもので、イエス様こそが神の像であって、神のものは神に返しなさいと。だから神に献身しなさいと。で、ここの箇所をね、結構ね、誤解するんですよ、教会の人たちが。教会のものは教会でやって、世の中のものは世の中でやっていきましょうってね、なんかこう、二重生活、二元論のように取っていったら、間違いなんですね。こういうふうに取ってください。あなたは神の国について、神の像である私について、しっかり取り組みなさいって言ってるんです。カエサルと神の国を同列に置いてどうするのかと。神の国と、そしてこの世の国のを同列に置いて対立させてどうするのかと。よく考えれば、彼らもローマの恩恵受けてるんですよ。ローマが憎い、ローマはいけない、ローマはもう本当にもうダメだとかって言いながら、ローマの道路を使ってるじゃないですか。ね、ローマの恩恵受けてるんですよ。そういうことは、自分たちの神様の国の大義と一緒くたにするなと。それを神の名を持ち出して反対すること自体が、一種の甘えって言ったらいいでしょうか。 キリスト者は当時ローマ社会において反政府的行動を取ることはありませんでした。ユダヤ反乱の時にもイエス様の警告もあったので、ユダヤ地方から出て行って多くの人がその時虐殺されたんですけれども、彼らは一人も死ななかったんです。そして彼らはカエサルは主であることを拒んだので迫害を受けましたですね。迫害は受けたけれども、ローマに盾ついて戦ったことは何一つないしですね、ローマに従ったんですですね。だから新約聖書の時代にからもうすでに、だからですよ、だからイエス様を信じるローマの百人隊長、親衛隊の姿が出てきて、歴史においては皇帝本人が改心しました。これが神の国なんです。私たちはとかくね、こういう甘クリスチャンの甘えがあるんですね。神を信じているから甘えることがあります。何かっていうと、それは世の中はね、悪の支配下にありますよ。サタンの支配下ですよ。そんなこと言うと何でもかんでも悪いものなんですよ。何でも悪いものなんです。どんなところ行っても悪いんですね。私はね、もう本当ダメだから、だからクリスチャンの学校に行きますって言ってね、クリスチャンの学校無傷ですか、問題ないですか、じゃあクリスチャンの会社ですって言ってね、だけどそのクリスチャンの会社だっちゃって電気とかさ、あと水道とかさ、クリスチャンじゃない人によって営まれてるじゃないですか。日本はサタンの支配にありますとかなんだかって言ってね、これ甘えなんですよ、甘え。それはきちんとカエサルの、だからカエサルに返す、つまり義務を果たしなさいってことです。義務を果たしなさい。そして神のものを強烈に求めて、神のものを神に献身しなさいと。つまりこういう社会的なことであっても、そういうところで仕えていくことによって、従っていくことによって、かえってその人たちを勝ち取っていきなさいということなんです。従うことによって勝ち取るんです。反発して勝ち取るんじゃないんですよ。クリスチャンは従うことで勝ち取っていくんです。で、逆説的なんですよ。ほら、三条の水君自体が逆説じゃないですか。柔和なものが幸いです。その人は地を受け継ぐのです、なんですよね。失うと得るんです。得ようとすれば失うんですね。で、23節、次の話です。その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問したと。パリサイ派とヘロデ党の人たちが驚嘆して帰っていきましたが、次にサドカイ派が出てきました。サドカイ派、サドカイ派はですね、貴族階級の人たちです、簡単に言うと。で、紀元前の2世紀頃、神殿が再建されて、ね、もうすでにこの神殿があるんですけど、祭司職の人たちがいるでしょ。で、だんだんその神殿というのが礼拝の場所だけではなくて、さっき言ったこのコミュニティですね、コミュニティ、ね、こういろんな社会的な文化的な機能を果たす中心の場所にもなっていったんです。だからそこで管理をしている祭司が単なる祭司だけじゃなくて、いろんなことを司っていくので貴族階級になっていったんです。そしてサドカイ派で、彼らはローマとのやり取り、このローマと政治的にうまくやり取りをして、そして高い地位を確保することによってユダヤ社会も安定化させていくっていうような役目を担ったわけです。だからカヤパとかあの人たちはサドカイ派なんです。で、サドカイ派は消えてしまいました。なんで分かりますか、なんで消えたか分かりますか。突然消えてしまいました。パリサイ派は立法を守ることによってシナゴーグ中心でやってたんです。もちろん神殿も行きますよ。神殿中心なんです。彼らは祭司だし、祭司の間、神殿がなくなった時に亡くなったんです。70年ですね。で、そういう人たち だったので、彼らはイエス様についてははっきり言って無関心でした。すごくね、なんていうのかな、あの頃クリスチャンの学校、こう言うとね、なんか実際の人たちに申し訳ないっていうか、実に特定の人じゃないんだけど、クリスチャンの学校なんだけどさ、もう世俗化しちゃってさ、もう普通の大学と変わんな、大学とか学校と変わんなくなって、でそこで一応理事長やってる人みたいな感じ。わかります？だからその宗教的なことってのは関心がないんですよ。簡単に言うと、イエス様がガリラヤ地方で何かあって、安息日の解釈の問題でパリサイ人とドンパチやってるのもあんまり意味、関係なかったんです。でもだんだんだんだんこれが民衆の人気を得てきて、どんどんどんどんイエス様の方に近づいてって、それでいろんな騒動が起こったとすると、ローマが鎮圧にかかってくるんですよ。鎮圧して、でそうすると自分たちの立場危うくなっちゃうんですよ。だからイエスを何とかしなきゃいけないと思うようになっちゃったんです。で、そうですね、処理しようと、処分しようと、イエス処分ですね、私たちのユダヤの国を守るためにイエス一人が犠牲になろうというのがカヤパの決断だったんですね。これローマの、ローマじゃない、ヨハネの福音書の11章のラザロの話に出てる、後に出てきます。12章かな、11章だ、11章、11章でですね、24節、先生、モーセはもしある人が子がないままで死んだなら、その弟は兄の妻と結婚して兄のために子孫を起こさなければならないと言いました。ところで私たちの間に7人の兄弟がいました。長男は結婚しましたが死にました。子がいなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も、そして7人までも同じようになりました。そして最後にその妻も死にました。では復活の際、彼女は7人のうちの誰の妻になるでしょうか。彼らは皆彼女を妻にしたのですが、と復活の質問をしていますけれども、彼らがどのような信仰を持っていたのかを説明します。まだこの質問のことを、ね、説明する前に、彼らはパリサイ人と違って口伝律法を信じていません。教えとしてはモーセ五書しか信じていませんでした。わかります？創世記から新明記までしか信じていなくて、その他の書物は預言書とか詩編とか全部参考書です。参考程度です。ですね。で、パリサイ派はバリバリ信じてました。口伝律法までも信じたんですね。で、だから神は直接日常生活に関わるような感じじゃないんですよ。ね、関わる感じじゃないんです。例えば私たちもね、なんか何かが起こると、あ、イエス様とかって言っちゃうじゃないですか。ね、あ、これも、あ、今日はちゃんと祈ってなかったとかね。そんなのもういいの、もういつも全然祈ってないし、なんだ、わかりますよね、適当で、物質主義者です。復活はもう信じてません。物質主義だから霊も認めてない、悪霊とかも認めてない。イエス様を十字架につけるときに急先鋒に立ったのがパリサイ派だったんですね。安息日の論争があって、イエス様が復活した後はですね、パリサイ派はですね、恩和になるんですよ。なんだっけ、ガブリエル、ガブリエルじゃなくて、なんだっけ、いいのか、ガブリエル、パウルの先生、
ガマリエル、
ガマリエル、ガマリエルだ、待って、ガブリエルは天使だ、
そうです
ね、
ガマリエルがね、神から出てるかもしれないんだからってこう言ったでしょ。パリサイ派ですよ。で、多くのパリサイ派がイエス様を信じてるってことをヤコブが証言してます。詩編、使徒の23章で、まあ、立法主義との問題があったんですけど、その信じたはいいものの異邦人はダメだとかってね、そういう考えがあって、また立法主義の問題があったんですけども、だから使徒の働きの時の迫害の急先鋒はサドカイ派に変わったんですよ。復活否定してるから、イエスが死者のから蘇ったっていうのは福音の、中心だったからね。で、ここで復活を信じていないので、モーセ五書の中にある掟を使って復活がいかにおかしい教えかっていうことを、家庭の話を通して言ってるわけですよ。 でその何かというと父の名を残す律法があったんです。申命記の25章の5節と6節でその、神様の、ね、気持ちっていうのはその家ごとまたは氏族ごと部族ごとに土地の割り当てを与えてこれを相続するっていうことを神様は至上命令としておられました。私たちは神の国がね与えられるっていうことがね神様約束していると同じように彼らも約束してるからそれを失うってことは私たちは自分たちの財産を失うってことは神様はやっちゃいけないことなんですね。だからそれで亡くならないようにお兄さんが死んだら兄嫁に、弟が結婚しなきゃいけないという定めを神様作っておられてあのルツ記がそれがもうこう如実に現れてるんですね。ルツ記ですね。ボアズがなんだっけあの、ナオミの旦那さんなんだっけエリメレク、ね、の名を残すために、ルツと結婚したわけでしょ。でそのようにして残していくんだけどなんと7人の兄弟が死んでその後に結婚したら結婚じゃなくて復活したら誰と結婚すればいいのってねいうまあいかに馬鹿げているかっていう話を彼らは言うためにこういう話をしているわけなんです。それに対するイエス様の言葉イエス様は本当ストレートですよ。そのまま本質的なことを話します。あのイエス様の、ね、回答を、ね、読むときって分かりやすいのはこれ直接話さない答えないんですよ。直接こう聞かれてもこう言わないんですじゃなくてこう言っている彼らの前提動機ですね。動機というか前提をバーンと壊す。だからちょうどなんだあの積み木でもやってるときにさ上から取るんじゃなくて下の頃ポンと取っちゃうみたいなそれでガタガタって崩れるようなそういう話し方をされます。直接言わないんです。何かって言ったらあなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしています。お前聖書はあんた知らないでしょっていうのが一つ目で神の力も知らないよねって。でこれで思い出すのがまあこれあの2回目か3回目なんですけどあの説教の中でねでなんかその話をしたらなんか聞いてたんですね。その本人がね俺のこと言われてるっていうなんか反応したらしいんですけれども未信者の方と議論したんです。キリスト教のイエスは嫌いだって言ったんです。人間イエスを知りたい。人間イエスって何だろうな。なんかもっともらしいんですよね。でなんか誰かの本読んでんですよ。で、そうですかと。でその人もね、結局イエスを知るためには一次資料、これ歴史的に一次資料って言うんですよね。これ最初の資料。最初の資料が一番大事なんですよ。ですよね。どこか からネタ元で、ネタ元が一番大事でしょ。オリジナルが大事でしょ。ネタ元どこかって言ったら聖書しかないんですよ。ね。あ、じゃあ第一資料を見て人間イエスを知りましょうと私言ったんです。ね、聖書でしょ。で一緒に開こうとしたらもうそわそわしちゃってね。読もうとしないんですよなかなか。かっこいいこと言ってんだけどイエスになんだかなんだかとかさイエスとかなんか分かんないけどね一度も読んだことないんですよ。まずそれこの聖書もっていうのはね神の力っていうのは人間の力で全てのものを見ていこうとしている愚かさなんです。さ午前中の礼拝で話しました。不思議なこと不自然なこと奇妙なこと変こういうものを出くわすときにだから信じられないんだっていうのは人間の論理です。だから神が行われているっていうことなんですね。神の力があるからこそこういうことがあって復活なんていうのは非常に人間的には馬鹿げた教えです。しかし神であれば命の神はできます。死んでも人を生かすことができるわけなんです。非日常的です。その非日常的なことが起こるときに神がおられることの証拠になります。でこのように人間的にまず聖書をちゃんと読んでいないまた人間的に物事を解釈しているのでこれで聖書も神の力も知らないといいんですね。で復活について話します。復活のときには人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようですと サドカイ派の人たちの間違いは、復活の体っていうのは今皆さんが持っている、私たちが持っている、私も持っているこの肉体と同じであると考えていたわけですけれども、死ねば朽ちるようなこの体が蘇って肉体になるのかっつったら、そうじゃなくて、イエス様は天の御使いたちのようになると言われたように、第一コリントの15章を見ると後半に詳しく書いてありますが、アダムは土の塵で作られたけれども、復活の体っていうのは天において神の形に神がこしらえてくださるって書いてあるんですね。御霊の体だって書いてあります。だから似てるんですけど、私たちが全く違う細胞人間になるわけじゃ全然ないんですけれども、その私たちは私たちだって分かるんですよ。てね、あの天国であっても皆さんと分かるはずなんですよ。分かるんだけど、例えばイエス様が密室のところに突然現れたと同じように、なんか違うんですよ。違うので、奥さんと地上でしか結婚関係持てないんですよ、ね、復活してお互いにおーってあっても、お互いには分かるんだけど、結婚関係ではないんですよね。これが復活の体です。そして死人の復活については、神があなた方にこう語られたのを読んだことはないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神です。群衆はこれを聞いてイエスの教えに驚嘆した。なんでこれ驚嘆してるかっていうのは、これだけ読んだら分かんないかもしれないんですけど、さっき言ったようにサドカイ派はモーセ5書しか信じないんですよ。でモーセ5書の中でですね、復活について書いてないじゃないかって話なんです。わかります、ね、他の箇所で一生懸命挙げる、例えばダニエル書にも書いてるし、あと予部記にもなんとなくそれっぽいの書いてあるし、で詩編にもそれっぽいの書いてあるんですよ。で復活っていうの書いてあるんだけど、彼らは信じてなくて、なんだよどこにあるんだっていう話をしてたんです。しかしイエス様はこのモーセ5書、出エジプト記で燃える芝の中で主が語られたところから、イエス様は復活を証明されたわけなんです。なんでかって言ったら、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である、生きている者の、死んだ者の神ではなくて生きている者の神である。アブラハム、イサク、ヤコブが400年、500年後のこのモーセの時に生きてたんですよ。生きてるんですよ、ね、もし死んでいたら、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であったっていうはずなんですよ。過去形しなきゃいけないのに現在形にしてたんです。で生きてるんです。ということは、生きてるっていうことはもう500年後も生きてるわけですよ。ということで、なんとモーセ5書から復活を論証して、論爆していったということで、イエスの教えに驚嘆しちゃったんですね。驚嘆しちゃったものだから、34節で今度はパリサイ派がなんかね、試すっては書いたんだけども、試すっていうよりも自分たちで疑問に思っていることを質問しに行くみたいになっちゃってね、ここで形勢が変わります。ですか、ですか、パリサイ人たちはイエスがサドカイたちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか。パリサイ派の人にとって、あのさっき言ったようにこのサドカイ派の復活についての質問って悩みの種だったけど、見事に答えられたでしょ。だから律法の専門家が悩んでることをそれも話したんです。ユダヤ人が守る律法は613あると言われています。このモーセの律法の中で数えたんですね。613なんです。で613を全て平等に守ろうと思っても守れないという現実は彼らはよく知ってるんです。だからこのこの律法の学者たちの中でどれが もっと重い、つまり重要な律法であるか、でそうでないかっていうことを分類分けしたりして、その中でいろんな議論があって、一番難しい議論は、一番大切な律法は何かということがありました。それを今聞いてるんですね。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この2つの戒めに律法という原則の全体がかかっているからですと。1つ目の戒めは申命記の6章の4節と5節ですね。でこれ読みますね。聞けイスラエルよ、主は 私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさいと。で、これをユダヤ教徒の人たちはシェマと呼びます。シェマって聞けって意味です。で、これをもう朝、夕方もそうかな。もう毎日唱えます。この方が比類なき方、唯一の方。だから心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして愛しなさいと。実会を見てもそうですね。第一の戒めから第四の戒めは、主なる神を愛するという、それに入るわけです。そして、次が、レビ記の19章の18節なんですね。あなたは復讐してはならない。あなたの民の人々に、妬みを、恨みを抱いてはならない。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。私は主である。で、これが実会だったら、第五の戒めから第十の戒めですね。これ、対人関係ですね。でこの2つの戒めがあって、立法と預言者全体がかかっているわけであって、新約聖書の中にもキリストの立法とかですね、これによって要約されるとか、パウロも何度も引用されていて、私たちもこの中に生きてるんですね。立法はなくなったって言ってもね、これ語弊があります。でそれで何もやってもいいっていうことでは全然なくて、ね、キリストの立法があるとパウロは言ってます。でその立法というのはここに書いてある立法です。大事なのはね、これね、第一の戒めはね、みんな喜んできたと思うんです。このパリサイの人たちはいつもやってることだから、天なる神様。第二の戒めが同じように重要だって言ってます。しかも復讐するなとか恨むなっていうところで書いてあるんです。自分自身のように隣人を愛しなさいと、そこでちょっと罪意識感じたかもしれませんね、分かんないけど。で彼らやっぱりこのイエス様を殺そうとまで考えてるぐらいね、あの心の状態をそのまま放置していましたからね。でヨハネの手紙の第一はそういう意味で読むのが非常に難しい書物です。読んだらすごく単純なことですよ。何度も何度も繰り返して話してるんですけども、神を知っていると言いながら兄弟を憎んでいたら、偽っていて自分を偽っていて暗闇の中にいるとか ね、見えない神を愛して、あの、まあ、じゃあ兄弟、見える兄弟を愛せなかったら、愛せなかったらね、あの見えない神どうやって愛するんだとか、でこういうふうに追い詰められていっちゃうんですよ。どんどんどんどん自分で、私神様愛してるとか、神様と一緒に生きてるとかね、神様知ってるとか、何だかって言って兄弟に行く、これしてダメダメで、なんとかね、こうなんかこの抜け穴探すんだよね、人間の心って。でも第一ヨハネ読むと抜け穴探せなくなっちゃうんですよ。全部なんかこうパテで埋められちゃうの、なんかチュチュチュチュチュチュって、ネズミがなんか穴逃げようと思っても逃げられないのにね。つまり何かというと、一対になっていて切って切り離せない関係なんです。兄弟を愛していくことによって、その人が本当に神を愛しているかどうかということが見えてくるんです。一番兄弟愛さない方法って何だか分かります？合わないことですよ合わないことですよ。そうですよね。で今度はですね、じゃあ兄弟を愛していくっていうか、この人間、隣人を愛していくって言って、じゃあ神のことをないがしろにしたら本当に愛してるかって言ったら愛せないんですよ。でこれ結構偽っちゃうんですね。いろんなことやって、この、まあ、人類愛じゃないけどさ、例えばボランティアでもそうだけど、自分探しになってっちゃうでしょ。本当に意味での愛じゃないんですよ。本当に愛するっていうのは神の愛からしか来ない。だから皆さんにおすすめっていうか、読んでくださいと今日から頼み始めた愛さらに勝る道には3つの段が書いてます。まず神に愛されてるってことが書いてます。どれが神様が私たちを愛してくださってるか。2番目に自分たちが心を尽くして神を愛するって話を書いてます。これ第2部。第3部は何か、自分を通して隣人を愛するってことなんです。だから第1第2第3があって初めて隣人を愛せるんです。神にどれだけ愛されてるかって分かるから神を愛せます。で神様を心から尽くして愛してるから、隣人がを愛するっていうのは、神の愛がその人に入って、こう自分の愛じゃなくて、自分の愛はこれっぽっちっぽけで、本当に何にもない、ダメ、全然愛がない。だから敵をも愛する愛、超自然的な愛、十字架につけられてキリスト抜きにして 愛はない、語ることはできない、ある人はクレイジーな愛と言いました。キチガイじみた愛ですね。この2つの戒めがどちらかということがないんだということです。でこれでパリサイ人たちが黙っちゃったんですね。パリサイ人たちが集まってきた時、イエスは彼のお尋ねになった。イエス様が今度は話していかれます。でこの3つの、この、試していくっていうことを彼らが行ってって、そのために驚嘆したっていう言葉があったでしょ。驚嘆で、そこでイエス様の招きをまた受けてるんですよ。でようやく黙っているので、今度はイエス様はそのまま直接招いてるんです。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊について、キリストを主と呼び、主は私の主に言われた、あなたは私の右の座についていなさい、私があなたの敵をあなたの足台とするまでと言っているのですか？ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうしてキリストがダビデの子なのでしょう？すると誰一人一言もイエスに答えなかった。その日からもう誰もあえてイエスに質問しようとはされなかったと。これが午前中お話ししたことですね。でキリストメシアがダビデの王座について神の国を地上に建ててくださるということは、パリサイ人は誰でも信じていたし、私たちも信じていますが、このメシアが人としてのダビデの子だけじゃなくて神から来られた方ですね。神の一人子だと。箴言の30章の4節にもこう書いてあります。誰が天に上りまた降りてきたのか、誰が風を両手のひらに集めたのか、誰が水を衣のうちに包んだのか、誰が地のすべての限界を固く定めたのか、その名は何か、その子の名は何か、あなたは確かに知っている、ね、天と地を作った神の名は何かって言って、その子の名は何かです。神の子ですね。天と地を作られた方でもあるわけですよ。 ある人が羊の子は羊だよねって、神の子は神ですって言ったらね、分かりやすいですよね。で私たちが神の子供っていう時は養子縁組にされてるんです。それ意味が違います。あともう一つはね、天の御使いもう神の子って言われて、これ作られているからっていう意味ですね。いくつかこの神の子っていうのは言葉ありますけれども、あくまでもこの神の子っていうのは本質的な関係としては、神ご自身である方として聖書の中では提示されていて、そして第一ヨハネの1章の3節に、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエスキリストとの交わりですと、こういうふうに御父また御子イエスキリストの中に交わりがあって一つになっていて、そしてその交わりの中に招き入れられているんだよというのが私たちのこの交わりなんですね。どうでしょうね、これちょっとチャレンジですよね。チャレンジっていうか、私たちの中にイエス様との交わりが、この父と子との間にある交わりがあるかどうか、で私たちの間にあるかどうか、そしてそれで来てる人たちが、この新しくイエス様、まだイエス様知らない人たちがそれを見て、あ、この人たちはそうなんだというふうに認められるかどうか、ということであります。パリサイ派だけでなくサドカイ派も、この神から来られた方は神の御子であることに直面しなければならなかった。でもそれを認めたら自分のあり方を全て否定することになっていくわけですね。自負をしてなかったらこれは結局妬みをイエス様に抱くしかなくなるわけなんです、まあ、これがイエス様であります。なので三条の水君の言葉をまた思い出しますよね。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものです。ですね。自分のものっていうのは、自分のあり方っていうのは全部、まあ、なくならないと、全くない状態にしないと神の国は来ないよということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイエス様が、招きを行われて、おられますけれども、彼らはついに答えることができませんでした。主よ、願わくは本当にこのパリサイ人たちが 本当にこの、他のマルコだとあなたは神の国にそんな遠くはないとイエス様おっしゃいましたけれども、パリサイ人の中からも本当にそうやって素直にイエス様の言葉に応答している人たちもわずかに現れました。天のお父様、私たち自身がまず、応答しなきゃいけないし、それから本当にこの私たちの周りにいる人たちも、この応答する必要があります。その招きがあるんだということ、応答しなければいけないんだということを、主よどうぞ、本当に今求めている人が知ることができますようにお願いいたします。聖霊からの声を聞くことができるようにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。